さあ皆様始まりました、ロードトゥーワールドカップトロフィーでございます。 MC の岡祖節石川です、よろしくお願いいたします。この番組はですね、エブリサフィサユナイテッドの番組でございまして、チームの情報だったり、まあ、イベントもね盛りだくさんでございますから、そういった諸々の情報をお伝えしていきます。さらにはですね、藤沢のサッカー情報、最近ではね少年団の方々とかたくさんゲストに来てくれて、まあ、このコミュニティ FM の良さを存分に発揮しつつあるという番組でございます。そしてですね、日本の、サッカー協会がワールドカップ優勝を掲げているということで、それに伴ってエブリサも一緒に上昇していっちゃおうというコンタの番組でございます。皆様5時29分までお付き合いよろしくお願いいたします。
和食御膳のあえは JR 藤沢駅南口より徒歩3分の小田急湘南ゲート7階にあります。和食好き、そして海鮮好きの方はぜひお越しください。お電話 0466-281685 和食御膳のあえまで。
株式会社フォービーは湘南のウェブ制作会社です。デザイン開発、そして SEO 対策まで、あらゆる工程において確かな技術力を持つスペシャリストが在籍しています。お客様のこうなりたい、こうしたいを叶えるために尽力しております。詳しくは当社ホームページにてご確認ください。
西尾建設は道路改良工事や擁壁設置工事などの公共事業から民間工事まで請け負っております。また藤沢市建設業協会として社会貢献活動も行っています。安心してご相談ください。0466-25-5386 西尾建設。
はい、ということで今週もよろしくお願いいたします。エブリサフィサユナイテッド代表の桜井さん、お願いします。
お願いします。
お願いいたします。そして同じくエブリサ藤沢ユナイテッド代表取締役西尾さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。さらにね、皆さん CM 聞いていただいたと思うんですけど、西尾建設、株式会社西尾建設の西尾さんということなので、だいぶこの番組には相当重要人物であると。
そうです、ね、
いうことですよね、桜井さん。
は
い、
要ですね、
要、要、はい、要でやっておるということで、ちなみに西尾さんね、今回、まあ、エブリサのこのロードトゥワールドカップトロフィー来ていただいたんですけども、じゃあまあね、知ってるって方、まあ、結構いらっしゃると思うんですよ。はい、ただね、初めて最近少年団の、ね、方々とか遊びに来たりとかして、はい、この番組聞き始めてる方ね増えてきたので、改めてね、西尾さん、エブリサとの関わり方ってどういう関わり方になってるんですか。
そこからですか。
そこからいきましょう。
もともとご存知の方も多いと思うんですが、発足時は藤沢ユナイテッドというチームと、はい、エブリサ藤沢というチームが同時に、ほぼほぼ同時に、立ち上げまして、
はい、
で私は藤沢ユナイテッドというチームの、はい、代表をやっておりました。はい、で、まあ、当初から、一緒にならなきゃねというような話はあったのですが、
うん、
まあ、さまざまな障害が
そう、
はい、ありましてね、
いろいろあったと聞きました。
毛嫌いとかではないのかなとは思うんですが、はい、障害が非常に多くて 2年3年かな、
うん、
結果的に一緒になるまでに3年かかってしまったということで、はい、で、まあ、その間も桜井代表とは、うん、いろいろと話しながら、どうすれば一緒になれるのか、
はい、
ということを、1年ぐらいかけて、もう今は亡きサイゼリアで、
あれもうなくなっちゃった。
今あっちのサイゼリア、別のどっかの
ヨカドの前
の、はいはいはいはいはい、
あ、そうなんですね。
そこで話し
合って、そこが思い出の地だったんですが、はい、
聖地だったんだ。
聖地なんですよね。
あ、なるほどですね。
そうですね。スポンサーさんも実は困ってまして、
はい、
なんで J リーグを目指すチームが藤沢に2つあるんだと、
はい、うんうんうん、確かに
2つは出せないよ、
はい、
まあそんな方も2つは応援できないよというような方も多かったんで、
うん、
まあ、なんとか、一緒になることで、次のステップへ進めたのかなと思っております。
なるほど、ようやく一つになって、
はい、
で今現在、まあ、一部で、ね、戦っているというところなんですけども、いわゆるじゃあ西尾さん、その西尾建設として、もうスポンサーとしてもう入って長かったりするんですか。
長いです。
あ、はい、どれくらいになるんですか。
どれくらいですかね。 3、4、5、もう5年ぐらいになるのかな。
5年、
もともとの藤沢ユナイテッド時代からではあれば、
はい、
で、まあ、これ言っていいのかな。
いや、もう、
できればユニフォームにいろんな方、私の会社じゃなくて、
はい、
僕の会社じゃなくてね、
はい、
いろんな方の名前を入れてて欲しかったので、
はい、
僕はあのジャージの方のスポンサーからエブリサー藤沢ユナイテッドに関しては、はい、ならせていただいたんですが、
はい、
まあ、とあるちょっとスポンサーの方から、君が本気を見せなきゃ誰も本気を見せてくれないぞというちょっと厳しいご指摘がありまして、
なるほど、本気を見せろと、
はい、まず俺に頼む前にお前が本気を見せろみたいな、
はいはいはいはい、
話がありまして、で、あの今年度からユニフォームのスポンサー後ろですが、はい、やらせていただいております。あ、
そうなんですね、はいはい、本気、じゃあその本気を見せた結果今どういう感じになって、その周りに、お、じゃあちょっと西尾さん本気出してるから俺らも行っちゃうかみたいな感じになってるんですか。
その割にちょっと反応薄いのかなと思うんですが、またね、あの年度代わりにスポンサーのお願い今ある時には、
はい、
その結果が分かるのかなと、思います。
なるほど、ごめんなさい、ね、本当に素人目線なんですけど、
はい、
このエブリサー藤沢ユナイテッドに今スポンサー、まあ、確かにエブリサー側からしてみたらもうありがとうございますじゃないですか。
はい、
乗せてる側からしてみたら、まあ、どういうメリットというか、やっぱここはやっぱ聞きたいというか、もしかしたら今聞き耳立ててる方もいるかもしれないですけど、ちょっとスポンサーね、ちょっと一口とか思ってると思うんで、ありますか。
嫌なところをつきますね。
いや、 やっぱね、そこはね、なんかあった方がいい
のかな。正直、毎月取締役会は やらせていただいてるんですが、はい、そこで必ず出てくるのがスポンサーメリット、
はい
はい、まず今、まあ、まだ始めたばっかなんですが、
はい、
LINE、LINE を作りまして、
はい、
で、まあ、そこに一口今500円でやってるのかな、たくさんの方が入ってくれればスポンサーの方の宣伝もそこでできるよとか、はい、例えば今考えてるのがまだ実行はしてないよね、してないんだけど、例えば飲食のお店であったら、この一口会員に入ってくれた方は生ビール
1
杯プレゼントとか 10% 引きとか、そういうような PR ができるようになればいいかなと。
いわゆるエブリサ割的なことができ
ちゃうわけです
ね。
会員割みたいな。そうするとスポンサーさんもお客さん増えるし、
はい、
行く人も安く、
いやそうですよね、
はい、こういうようなことがどんどんどんどんこうできていくとメリットもあるのかなと思います。
めちゃくちゃこれとメリットはあって、いわゆるエブリサ村みたいなのができるわけですもんね。
そうですね。
でそこで、まあ、はい、自分のせっかくだったらじゃあエブリサ村のお店行こうかとか、はい、ここにお願いしようかとかなるわけですもんね、
まあ、あとラジオ出てみたい人とかも
できるかもしれないですね。ここでアピールできてしまう、
はい、
つまりいろんなサッカー少年たちがゲストで来たりして、
はい、
親御さんたちも見に来る、
はい、
なんだなんだエブリサってやってるんだっていうので、じゃあ応援していこうかな、え、なんかクーポンあるんだけどみたいなことで広がっていくってわけですね。
そうです、
コミュニティが広がるわ、これはメリットしかない、
はい、
今だいぶいいなんかボール回しだと思うんですけど、どうさすが
です。僕さすがさすが
ちょっと最初のパスがちょっとでかすぎたな、
ちょっときつめのパス、
きつめのパススピードがダーンって
なかなかトラップ難しかった。
西尾さんがねちゃんとねボールを深くね本当収めてくれたんでよかった。
まあ、あともう一つ考えているのが、
はい、
まあ、僕がここはちょっと昔っていうか、まあ発足当初からやりたかったことなんですが、選手たちのセカンドキャリアの行く先で、今あのスポンサーさんの会社もあの人手不足であったりとかいうことがあるかなと思うんですよね、はいはい、そんな中あの、まあ、セカンドキャリアであったり、サッカーやりながらまずアルバイトからであったりっていうのをこう発信ではないですが紹介していきながらスポンサーさんの、メリットを作っていくっていうことをどうしてもやっていきたいなとは思っております。
なるほど、じゃあ選手のセカンドキャリアプラスそう関わってくれた会社のまあ、いわゆる採用みたいなところも
そうですね、
はい、うまく回せていけたらもうめちゃくちゃいいことしかないですね、う
ん、
はい、
実際にスポンサーさんの会社に入ってる、スタッフとか選手とかも数人いるんですよ、
はい、ああ、はい、そうなんですね、結構いるんですね、
はい、
へ
え、そこはちょっと強く進めて、いければいいかなとは思っています、はいはい、
かなかねやっぱサッカーで食っていけるというかやっぱこういう夢を与えるねものって一握りしかね、うん、なかなか食べていける人って作れないですもんね。
じゃあ J3 の選手が本当に今潤ってるのかって言ったらまたここは厳しい状況でもあるから、はい、
J3 もほとんどアマチュア選手で、
うん、はい、ってなったらやはりある程度この生活がね担保された状況でサッカーを やれた方が先の不安とかもないですし、
そうですね。だから今作り始めてるのがあのスポンサーさんの会社ってどういうことをやってるの、どういう人人材を求めてるの、はい、うん、どんな職種があるのっていうようなことがはっきり分かるような情報を作って選手にもそれを見せて、
うん、
で選手側からこういうとこでちょっとアルバイトしてみたいだったり、はい、もうサッカーできなくなったらスタッフで助け合いながらその会社に行ってみたいとかそういうことをやっていければなと思っております。
わー、でそれって今そういう風な流れで働くじゃないですか。で、まあ、コミュニティがどんどん広がってエブリさんも大きくなっていったらいわゆるもっとスクールとかもいっぱい増えてきて
ですね。
そうなってきたら、まあ、過去に一緒にやってた選手とかもそのスクールスタッフとして招聘したりだとか、うんうん、そういうこともいろいろ広げられるってことですもんね、うん、
あと自分の会社にその選手がいると割とこうやっぱり応援したくなる、
ね、いやなりますね。
同僚であったり、はい、そこの社長であったり上司であったりってどんどんどんどん試合見に来てくれたりとか、はい、まあ、YouTube 見てくれたりとかそういう風になってくれれば一番いいと思ってます。
普段普通に一緒に喋ってるやつが、ね、隣で喋ってるやつが試合になってね、活躍したりとかゴールしたりそれこそ、ねね、はいはい、それちょっとねよーって応援したくなりますよね、はい、わこれはいいですね。あ、そういったセカンドキャリアのサポートも、まあ、西尾さんも目指してというか 今やってるというところですかね。
そうですね、はい、
うんうんうん、なるほど。ちなみにその西尾さん自身 その西尾建設、自身はどういうなんか仕事とかってされてるんですか。
最初にそれ来るかなと思って用意したんだけど
どんな感じですか。
まあ、普通に公家沼石神、三沢市の公家沼石神、はい、消防署の向かい側ぐらいのところなんですけども、はい、そこで建設業をやっておりまして、主に公共工事が多いかな。神奈川県とか、
はいはい、
藤沢市の仕事とか、そういう仕事を、受け負って、まあ簡単に言うと道路を作ったり、
うんうんうん、
川、
河川の
工事、
はい、
河川もこれからやるんですけど、
はい、
災害が起きないために川のこう底に溜まった土を出して、
はいはいはいはい、
で、面積を増やして洪水が起きないようにすると、
なるほど、
そのような工事が、まあ、あと CM でも流れてたんですが藤沢市建設業協会というところに、はい、在籍しておりまして、あそこで副会長をちょっとやらせていただいてるんですが、
ああそうなんです、
はい、そこで社会貢献活動であったり、また11月1日も駅前清掃を南口で一斉に、
はい、
行ったりとかあとはまあ災害が起きた時に、緊急出動したりそんなことをやっております。
いやめちゃくちゃ今日本災害多いじゃないですか。
多いですね。ただ運よく、まあ、藤沢市自体はここのところ被害がやっぱ少なくて、まあ、倒木とかはこの前もあったんですけども少なくて、まあ、東日本であったり西日本であったり能登、であったりとか、
はい、
あんな被害が来たらちょっと寝てられないかな
と。いやそうですよね、はい、いやっていうのもちょっと前のめりで聞いてしまったのを、
はい、
僕大学時代建設家だったんで、
あそうなんですか、
はい、水理学研究してて、
あ僕は水理学やってましたよ。
あそうなんです。
水理の教授一番嫌いでしたけど、
いやそうだったんですか。うちの教授めちゃくちゃいい教授だったんですよ。
大力研が楽でした。
あそうなんですか。
研究室大力学だった。
大力じゃあやっぱ研究のやっぱ研究所によってちょっとここが楽だよってやっぱ、はい、あったわけですね。
ありました
ね。あるあるなんですよ桜井さん、これ
水理って何なんです
か。
水理、はい、水理って水のこう
水動きとかを
流れとか分析したりとか、
はい、とかするやつで、それこそ河川行って杭打ち行ったりとか、
はい、
土砂崩れとかの研究するためにその筑波行って、はい、人工土砂作ってめっちゃ降雨降らせて、はいはい、センサーいっぱいさしてこうデータ見ながら何が原因なんだろうみたいな。
結構ちゃんと生きてたんですね。
ちゃんと生きてたんです実は。よく言われるんです意外とちゃんと生きてたんですねってめっちゃ言われるんです実は
ちゃっかり教職課程も取ったりするんで、
そうなんですね、は
い、意外とちゃんとやってたね。
ちゃんとやってましたね、
はい、
ですね、石川さん深掘り会もちょっとベッドやんなきゃです
ね。ベッドね、はい、ちょっと生い立ちから話してもらって、はい、
なんかお前ヘラヘラ生きてそうだよなって言われるんですけど意外とちゃんとやってんだなって言われるんですよね。はい、いやなのでまあそういったちょっと西尾さんのそういう仕事とかもシンプルになんかどんなことやってるんだろうって覗きに行きたいというか、うん、もうだいぶ離れちゃったんですけど忘れちゃってるんですけど数理とかのことは、はい、仕事見学とか行ってみたいな、
うん、なかなか今ね、人手不足はもちろんなんですけど、はい、建設業ってだ人手不足だからこう DX 化というか、うん、
はい、
デジタル化が進んできてまして、例えば災害の時にドローン飛ばしたりとか、
はいはいはい、
あと無人の機械で、救出行ったりとか、そういう時代に変わってきてます。
やっぱ人が、ね、いないから、
そう
技術に頼るしかないっていうところでね、はい、いや本当に、まあ、これから一生さんのところ忙しくなりそうだな。降雨とか非常に多いですからね、水害も多いですから、
まあ、ないに越したことはないですけども、建設業協会はレジオ湘南さんとも協定結んでて、はいはい、情報共有を、しようという話になってました。例えば僕らがパトロールに行ったデータをレジオ湘南さんに流して、でレジオ湘南さんがそれを放送する、というような協定も結んでたかなと思います。
まあそうですね、防災としてもね、レディオ湘南は結構キーになってきますもんね、防災ラジオとして。
防災ラジオですからね、
なのでまあそういったところで、まあ、西尾さんはエブリサというかレディオ湘南に
かなり脱線しましたね、
脱線しましたけど、いや西尾さん深掘り会でもありますからね、
そうそう
今日は
そう
っ
す、ね、
どういう人なんだろうということでお話をお伺いしてきたんですが、じゃあここからまたエブリサ富士山ユナイテッドの情報でね、うん、まあ、西尾さんも絡んでくるというところなんですけども、はい、最終順位表改めて、
はい
はい、
県一部やってたんですが、まあ10チーム中最終小野寺さんとの戦い、まあちょっと勝ち点積み上げることができなく8位になってしまったというところで、
はい、
そうなってくると桜井さん、
はい、
なんかもう事情がめちゃくちゃ複雑って聞きました。
そうなんですよ、
どういうことなんですかこれ。
なんですよね、その残留一部に残留できるかっていうところで、はい、ちょっと他のカテゴリーのところも関係してきてですね、
はい、
まずはですね JFL、JFL 今神奈川県一部なんですけど、我々関東二部、うん、関東一部といって次に JFL があるので、
はい、
3つ上のカテゴリーがどうなるかでちょっとまた変わってきます。
そんな上が関係してくるんですか。
そうなんですね。でその JFL のところから関東リーグに落ちてくるチームがあると、こう玉突きでその県の一部から1チーム落ちるチームが増えちゃうみたいな話になってくるんですね、
はいはい
はい、で今ちょうどですね JFL のが11月の24日まであって残り6節なんですけど、
まだまだありますね。
そうなんです、まだあるんでちょっと分かんないんですけど、はい、もし最下位に関東から行ってるチームが入っちゃうと、そう玉突きが起きちゃう。
1チームでもですか。
最下位だけです。
あ、最下位だけ、
はい、ちょっと今年ソニー仙台っていう東北の JFL のチームが来季やんないっていう話になってですね、はい、その落ちる枠が1個なんかこうセーブされたと。まあ、それはラッキーなんです。
ラッキーですね。
なんで最下位に JFL の中で関東のチームがなんなければその玉突きが起きないってことになってます。
関東のチーム結構多かったりするんですか。
はい、で関東のチーム多いんですけど、今下16チームあってですね、
はい、
今14位と15位に東京のチームがいますと。で結構渋くてですね、
渋いですね。
最下位が今16位のミネビアさん、九州のチームなんです
けど、あ、九州のチーム、はい、はい、
勝ち点16 で、
はい、
で15位のクリアソン新宿さんが勝ち点19、
はい、3差
3差ですね、
ひっくり返
った。そうですね、
まだわね。
で14、さらにその上の14位にも東京のチーム横川武蔵野さんというところがいて、勝ち点が22なんですね。
ちょっと
結構激戦激戦なんです。
めちゃくちゃ激戦で、ちなみに13位とかも、まあ、
そうですね、13位も勝ち点としては近いんですけど、岡崎さんですかね。
はいはいはい、岡崎は愛知ですか、
ね、そうそうですね。
わーってなると6試合もあったら、じゃあちょっと本当分かんない、
分かんないですよ、分かんないですよ。なんでここはちょっとぜひ皆さんで応援していかないといけないところかな。
じゃあ最下位にならなければ切り替え戦はなし。
そうとも限らないんですね。はい、そうとも限らなくて、
そう、
はい、
複雑な、
複雑な図
見てるじゃないですか、はい、
複雑なんですよ、はい、もし最すごいあの最悪のケースだけで言うと、はい、その JFL で東京のチームが最下位になっちゃいます、
はい、
で関東一部からJFL にこう上がってくるチームがなありませんでした。
関東勢がいなかった、
はい、うん、でそうするとその東京 の, その JFL 最下位だったチームが入れ替え戦をやるんですね、
はい、
その地域リーグで上がってこようとしてるチームと、
は
い、でそこで勝てばいいんですけど、負けちゃって、ま、もう本当関東一部リーグに落ちてきますってなった後に、
はい、
さらにいろいろ複雑な要因があって、
はい、
あの今回神奈川一部リーグで優勝したチームと3位までがあの関東リーグに挑戦する関東大会に出てくるんですけど、はいはいはい、そこでこう決勝まで行くと関東リーグに上がれるんですね、
うんうん、
なので神奈川の一部の枠がこうその分空くんで、あの落ちる枠も少なくなるんです、
はい、
なのでそこで、まあ、神奈川のチームには頑張っていただきたいんですけど、そこでも神奈川のチームは 全滅して、あの関東リーグには一部落ちてきます、
はい、
県リーグには誰も上がれませんでしたってなったら、最悪こう自動降格もあり
え
るんですね。
え、
はい、そうなんですよ。
今日こう、まま、はい、小野寺さんとフィフティクラブさんと品川ね、CC 横浜さん、ちょっとマジ全員で応援いきましょう。
そうそうなんです。ただそれはもう JFL で最下位になっ、その東京のチームになったらって、まあ、こういろんな条件がある中でなんですけど、
はい、でも中の今いわゆる今最悪のルート、
そうですね、最悪のルートだと、そうですね、東京のチームが落ちてきちゃって神奈川から関東に上がれなくて、うん、であとはその関東のとその関東大会で上位だったチームの入れ替え戦とかもあって、
はい、
でそこに今神奈川のエスペランサさんっていうチームが関東2部で8位だったんですけど、うん、そこと入れ替え戦もあって、でそこで負けると我々はこう神奈川県一部8位のチームとして自動降格してしまうという、ところはあるんですけど、まあ、ただ結構いろんな条件が重なってるんで、
はい、
まあまあ ないかなと楽観的には思ってるんですけど、
はあはあはあ、じゃあこんなこと言うなよって言われたらそこまでなんですけど、はい、じゃあ今する話じゃないですね。
まあそうなのでその今見えてるところとしては、まあ、JFL を応援しよう、
応援しよう
と、
関東頑張れ。
その11月にあの小野寺さんとフィフティさんとあと品川 CC ですね、はい、うん、関東大会があるので、まあ、そこでこう1チームでも決勝まで行ってもらえるとこう助かるというところ
です、ね、そういうことですね。分かりやすい、もういわゆる共に戦った小野寺さん、フィフティさん、はい、品川 CC 横浜さん応援しようということ、
いやそうです、そうです、
あとは JFL の関東勢応援しようという、
はい、そういうことです、はい、でそうするとその入れ替え戦、我々にとって入れ替え戦もない可能性もある、出てくるって、はいはい、ちょっと11月の関東大会ちょっとぜひ皆さんで
応援していきたい、ね、はい、だってそれで言うとね、こうエブリーサースケジュールで言うとトップチーム予定が10月26日27日湘南大ファンタジアがあるということで、
はい、
これで終わりかなとか思ってたら急にあれ、もしかしたら12月15日入り替え戦かみたいな、
そうですね、一応スケジュールその関東大会いろんな他の大会の結果によっては県の2部の3位のチームと入れ替え戦っていうのが12月の15日に予定されている
。これ選手のコンディション調整、これ大変じゃないですか、この、
そうですね、あるかないかわからないけど、
コンディションとモチベーション、
あ、そうですね、モチベーションもそうだ
な、
まあ、そうですね、まあ、ただね、負けるわけにはいかないんで、はい、モチベーションは高いとは思いますけど、
入れ替え戦嫌だよね、
いやですね、
どっちにしても、
ね、入れ替え戦はもうありたくないですよ。じゃあでこれで、ま、キープできたみたいなことがあれば、
はい、
じゃあちょっとエブリスタフィザユナイテッド全部としてもちょ来季も頑張ろうみたいな、
そうですね、
ちょっとテンション上がって、
はい、打ち上げですね、
打ち上げ残念おめでとうっていうい
や打ち上げ、
打ち上がんない
打ち上げしましょう、
まあまあまあね、あの決起大会だね、
そうですね、来季の、
来季の、
そうですね、
あ、そうしたらまあそこからまたね、先ほどもおっしゃったようにちょっとスポンサーさん集めとか、は
い、そうですね、そこ決まらないとなかなかこうスポンサーモードもできないな、
うーん、
ただ報告会兼ねて、まあ、 親睦会は近々やろうかなという話はありまして、はいはいはい、今日もこの後会議なんですけども、はい、そこら辺で日程決めてとは思ってます。
いやこれはねぜひ、まあ、残留するでしょうきっと、大変、
う
ん
そうですね、
大変なんでなんか
いろいろしないとまずいんで、
まずいんで、
はい、
しないとまずいっていうこと
しますちょっとね戻るわけにはいかないですね、
これ改めてなんですよ、先ほどの公式 LINE とかで、500円でもう個人個人でも、
あそうですね、個人向けですね、基本的に
基本的には個人の方が入れるっていうところなんですよね、
は
い
は
い、
でスポンサーさんはもう自動的に、3名まで入れるとかいうシステムにはしてます、
ああなるほど、で、まあ、飲食店とかこうなんか業種とかでこういうとこがいいなっていうそういうのは特にないって感じですね。
まあ、飲食店は2社ぐらいあるのかな、1社、はいはい、2社、はい、あとは、まあ、魚の販売であったりとか、はい、あとは僕みたいな建設系であったり設備系であったりとか、そういう会社さんが多いかなとは思いますけど、
あなるほどですね、うん、じゃあ飲食店多いからダメダメダメとかそういうのは別にないってことですね。
全然ないです、ないです、
みんな仲良くやっていこうと。
そうです、
いうことですね。いやこれは楽しみです。じゃあちなみに軽くなんですよ、ファンタジア改めて、
はい、はい、
先週ねちょっと短かったんでどんなことなのかさっくりと、
はい、そうですね、湘南大ファンタジアが、はい、来週の土日ですね、湘南大公園を中心に湘南大駅の一帯で、お祭りがあるんですけど、藤沢市民祭りは割とこう南部の藤沢駅中心で大きくやるんですけど、はい、まあ、北部の湘南大エリアで、まあ、かなり1年に大きなお祭りということで、うん、湘南大ファンタジアっていうのをやってるんですけど、で、また我々出展させていただくことになりまして、
あれ出すんですよね、
はい、
例の
かき氷まだ暑そうなんでなんか10月にしてはめっちゃ暑いじゃないですか、
暑い、
まあ、まだいけそうだなっていう
こと
ですね、気候かね、今年入って4回目だよね、
はい、そうですね、かき氷売りまくってますね、
はい、
まあ、あと羽賀さんが、はい、お魚屋さんやってるんで海鮮串を出そうっていう話をしてます、
めっちゃいいっすね、
はい、
あ羽賀さんお魚屋やって
たんですか。あ、そうそう、いろいろやられてるんですけど、
あそうなんですね、はい、はい、そういった、いやでもお酒飲みたくなりますけど、
はい、そうですね、でビールも
ビールもある、
ビールも販売します。
完璧じゃないですか、親も子も楽しめるってことですね。
そう
っ
すね、
いやこれは、26、27とか来週ですかね、
来週の土、
はい、来週の土日ということなんで、
はい、
選手も来るということなんで、はい、じゃあちょっと触れ合いみたいなね、はい、握手したりとか声かけたりすることもできると、はい、いうことなので、ぜひぜひ皆さん10月26日27湘南大ファンタジア湘南大公園で、開催しておりますので、ぜひ遊びに来てください。はい、終了間もなくということので、西尾さん改めて今日出ていただきましたけども、前はちょっと結構、はい、出てたって聞きましたよ
出てましたね、前身のサッカーコーナーの時は、はい、ちょっと本名では出てなかったんですけど、はい、名前を隠して出てました。
じゃあ今後ともちょっとぜひよろしくお願いします。
はい、
ということで本日のゲストはエブリサイネット株式会社の代表取締役西尾さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということでまた来週お会いいたしましょう。かつお節石川でした。さよなら。